皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていくコンテンツになります。はい、というわけで今週の司会進行は私磯君でして、ご一緒するのが
編集部の林です。
横山です。
はい、今週もこの3人でお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
12月に入って、
はい、今日は1日です。
はい、
これが上がるのは4日、
4日、はい、
とうとう師走です。
もうこれも押し迫ってきて、はい、
師走ですね。
はい、
はい、はい、あんまり話を広げようと広げられないこの3人、ま
あ
ま
あ、そうそう、
はい、
あれですね、最近お便りがコンスタントにいただけるようになって、
なんでだろうね、この100回ぐらいから急にポツポツくるように、
そう、ね、
まあ、やっぱあれですよね、
あんだけしつこく言ってれば
求めよさらば与えられんなんですよ。
ああ、そういう、
お待ちしてます、引き続き。
だから来てんでしょ。
そうです、
手紙。あ、僕どうする、どうになる、
はい、じゃあ横山さん読んでいただいていいですか。
はい、ですね、これ、まあ名前は
なん。M さんですかね。
M さんですかね。ですね、なんか本のことで、
うん、
僕は、まあ、男性なんですかね。僕はチープシックという本がとても好きで、自分の中でバイブル的な位置にあるのですが、うん、皆さんはバイブルみたいな本ありますか、というお便りいただいてますが、
うんうん、
なんか100回目の時に、業界史諸君的な、うん、佐野真一さんの業界史諸君っていうの
を、ああいう本、昔の本ね、
うん、ですけど。うん、まあ、あれもまあ一つね、バイブルだと思うんですけど、うん、僕、ある僕答えちゃっていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
僕ね、なんかあのテリー・エイギンスっていう、
うん、
これウォール・ストリート・ジャーナルの人が書いた2000年に出てるファッションデザイナー、うん、食うか食われるか、まあ、ファッションデザイナーっていう、ね、タイトルの文春文庫で出てるんですけど、これかなりね面白くて、
うん、
あの結構あのウォールストリートジャーナルの記者が、
うん、
アルマーニとか、
うん、
まあ、ちょっと当時、こう勢いのあったウンガロとか、はい、あとラルフローレン、ダナキャラン、ダナキャランのショーにはね、あの日本人の、あの人富雄さん、滝富雄さんとかも出てきたりして、うん、まあ、結構やっぱジャーナリストが書く、ジャーナリスト目線、経済ジャーナリスト目線で書くファッションデザイナーにもうかなり肉薄してて、
うん、
書くあのファッションデザイナーで、結構 LVMH まだ当時そんな大きくなかった時なんで、
うん、
なんかこうアルノーさんの、うん、となんかマーク・ジェイコブスとかの感じとかが、
うん、
であのその時のこうファッション業界のそのルイ・ヴィトンに対関するちょっとアプローチが全然今と違う感じなんですけど、うん、そういうのも結構こう組み出されてて、うん、まあそういうのもあって結構面白いというか、まあ、記者目線でファッションデザイナーとかファッションブランド
を
こう切り込んでいくっていうのが、あ、こういうやり方あるんだなっていうので、まあ普通に読み物としてもすごい面白いんですけどっていう感じで。
バイブルというからにはなんかそれにすごい影響を受けたとか。
結構僕このあのなんていうんですかね、この漢字で時々記事書いたりして、これ
漢字
全然気づかなかった。
記事が進まない時は、うん、これ読むと進む時がある、うん、
あのヒントがいろいろあると。
そうそう、この漢字でちょっと書いてみて、
ええ、
なんか妙にちょっと上から目線の記事とかはこれ読んだ後なんです
はい
っていう、
はい、
まあね、なんかこうなんかファッションデザイナーって特にこの2000年の時とかってまだやっぱりすっごいカリスマ性があって、
うん、
でもう意味わかんない人たちみたいなところもイメージとしてね、うん、あったんですけど、
神通力がある人たちの時代ね。
そうそう、ただもうやっぱりかなり優れた経済記者がここまで肉薄して、う
ん、
あのファッションマーケティングみたいな目線でやるとこんな面白いんだなっていうのが結構参考にしてますという感じでお答えになってましたでしょうか。
はい、
ちなみにですね、これあのチープシックはさらに古い、
うん、
1977年の本
なんですね。あ、それは割と定番的な読み継がれてる本
です。ホールアースカタログみたいなね感じの多分本なんですけどね。
いや、だいぶホールアースカタログがヒッピーの本で、
まあ、そうそう、での
チープシックはだいぶ、
そうそう、だからぐらいロングセラーな
大人のお姉様たちが読んでる、
はい、定番という感じですよね。はい、という感じで今週のテーマ
は、はい、すいません、はい、というわけでお便りお待ちしてますということで、はい、
と
今週のテーマなんですけども、
DX ですか。
違います、それ先週だからちょっと、
はい、12月18日、はい、
あ、セミナーね、セミナー皆さんお待ちしてます、はい、っていうのは引き続きなんですけども、はい、今週は12月これ5日に放送するんですけども、配信するんだけども、はい、4日に発売した WWD、はい、読んでいただきたい、
はいはい、
今回のタイトルは、
タイトル、
はい、表紙を皆さん見てください。スノーマウンテンフリークスということで、
スノーマウンテンフリークス、
ありがとう、ありがとう、はい、ありがとうね。まああのね、
ビカミングライフスタイル
エクスペクト、表紙はなんか東京都内から車でどかスキー場に行こうとしてるところ、
あ、そうです、
ええ、
モデルさんたちお二人がこうスキー板を持ってね、うん、準備してるでしょ、
うん、
つまりこれね、あれなんです、スキーとかスノーボードとかそういう、そこスノースポーツにまつわる市場の特集を、
コロナ明けの新展開、スキー&スノーボード市場、
そういうことです。
へえ、
やってみたんですよ。
WW あんまりやったことないようなジャンルとカテゴリーだよね、ま
あ、多分きっとあれですよね、スノーボードとかすごい盛り上がった頃はあったにはあったんじゃないですか。
だいぶ前やったのかな、多分やってないんだ
よね、
その時は、うん、
あ、さっき衝撃受けたんだけどさ、
なんか俺朝日新聞で、うん、あの恵比寿、あ、フェニックスが恵比寿、ジーンズメーカーの恵比寿とコラボした、
うん、
あのウェア出したことがあって、
うん、
それが結構朝日新聞に大きくなんか出てた気がするんだよね。あれなんかジーンズ特集の話で、うん、あのその恵比寿がスノーボードのその時ちょうどこうバーって来てた、コラボしたみたいなので、こう絵面的に大きく出てたっていう感じかもしれない。それでも何年前だ、15、6年、
朝日新聞、
朝日新聞、
先近新聞じゃなくて、
俺はあの前のとこのところで一面ででっかく書いたことあったけど、読み物として、
それちょっと間違い、それか
も。日本繊維新聞だよ。
早さ抜き時間。
朝日新聞、ちょっと俺も
俺の記事じゃないか、
断言できないけど、とにかく俺が書いたのは確か
俺の記事だな。
かもしれない。それいつ頃の話？
2005、6年じゃないかな。
ああ、そのぐらいだよね。第一次スノーボード。
ま、いやちょっと前だ、
もっと前なんだ。
うん、
ええ。
でというわけで、
はい、
やったんです、
うん、
スノーボードね。
この特集のきっかけというかモチベーションは何なんですか。
私が好きだから。
いやいや、そんなことが通るんですか。
違いますよ、違うの、違う、私も好きなんだけど、でもそんなんじゃもちろん通らないじゃないですか、趣味でやってろ、趣味で人作ってろって話じゃないですか、
うん、
じゃなくてなんかコロナでさ、皆さんこう海外に出張とか行けなくなっちゃって、あと海外にバケーションとか行けなくなっちゃった、
うん、
こうインフルエンサーの人たちとか、
うん、
PR さんとかがすごいなんかスノーリゾートの写真上げるケース増えたなっていう風に、
あ、そうなんだ、
私は感じてた。ニセコ、みんなニセコ行ってんなみたいな、っていうのが一つとか、
うん、
あと林さんと私山をやるじゃないですか。山をやるっていうことをやってないんですけど、そうで、なんか私ちょっとこうインスタ系登山サークルにもちょっとお邪魔させていただいてるんですけども、
そんなおしゃれなことやってんだ。
そう、そんなしゃれたところがあってね、そこの方たちが基本夏山なんだけど、
インスタ系登山サークルって何なの。映える写真を撮りに行くってことなんですか。
だって大事じゃないですか、今の時代そこ大事でしょ。
そういうサークルに所属してるの。
そういうなんかそれを目的としてるんじゃなくて、結果として映えちゃうみたいな。
あ、結果として映えちゃう。私たちが撮ると何でも映えちゃうみたいな。
いや、あの、ね、主催されてる方、あのカメラの腕とかも現れたりとかしてね、でね、そうで、まあ、そういう結果として映えちゃう登山サークル、
結果として映えちゃうんだ、すごいな。
登山サークルの
登山サークルの方たちが、うん、基本夏山なんだけど、
うん、
でまあ、冬山もまあなんだろう、八ヶ岳ぐらいみたいな感じなんだけど、
うん、
がなんかすごいバックカントリースキーねやりたいっていう子が増
えて、バックカントリースキーとのゲレンデじゃなくて、整備されたゲレンデじゃなくて、
普通の
山道、
はいはい、
うん、
リフトを使わずに自分の足で登っていく、で登山の延長みたいなスキーの種類あるんですけど、
うん、
まあ、そういうスノーボードでもあるんですけど、なんかそれやりたい人増えてるから一緒に行かないっていうお話が来たりとか、
うん、
だからそういうね、登山の延長でやりたがる方増えてません？
いや、
ちょっとい
や、俺はそんな付き合い広くないんで、全然、
う
ん、
私別の人とかも、
うん、
今まで全くやったことなかったのに なんか冬山、そうそう、うん、冬山登りたいからって言って40歳から初めて冒険してるとかいるの、
冒険、
あ、そのすごいスキーの初歩のね、
初歩のね、
うん、みたいな、 それなんかそのエネルギーってすごくないですか、
うん、
なんかあれ共感を得られない
な、いやいやいや、それは様変わりしてんなと、うん、というのは僕あの前にも言ったけど、
うん、
登山部だったんです高校の時、で80年代後半、まあ、90何年前、その登山っていうのは今みたいに結構若い人が多いようなスポーツじゃなくて、もう自分たちのその当時の高校生とかの親とかおじいちゃんがやってるような、山登ってもこうおじさんおばさんしかいないと、
山屋のおじさんみたいな感じですね、
あの日課ポッカー、
うんうん、
あのチェックのシャツ着て、買ったシャツ着てチロリンハットかぶってるような人たち、なんか歌声喫茶とか言ってたような世代がやって、すごいダサかったんです、
う
ん、要は
そう結果として映えてない、
映えてない、だから高校にいろんな部活あるけど、まあ行けてない部活という感じでだったんだけど、でもその時スキーブームだったんですよね、正反対、スキーやるやつらは行けてるみたいな、
はいはいはいはい、
だからもうこの
真逆の、
その時は夏の山登ってる人たちとスキーでこう山行ってナンパしてるとか、こう彼女と行くとか全然こう
重ならなさ、
重ならない対極の、学校内で行けてるグループ行けてないグループみたいな、こう対立してるような、そこが今交わってるとは到底信じられないみたいな、
ね、話長かったけどそれが痛かった、
それが痛
かった交わらない
時代って変わるんだなと思って
あとね、うん、大事な要素一つ私言ってません、
はい、
今二つ言ってきましたでしょ、うん、そういう山系の人がやってるってことと、はい、そのインフルエンサー的な人がリゾートとしてやってるって話と、はいはいはい、あともう一つインバウンドですよ、
あ、海外の人、
海外の人ね、
うん、ニセコじゃないや、うん、あ、ニセコか、
ニセコ
多いって昔から言うよね、
そう、うん、
外国人の方が多いみたいな、
あそこ基本そういう海外の目線が入って開かれてきた、
そうです、うん、高級リゾートだよね、
そう、もともと時差のないオージーとかオーストラリアのすごいスキーバンみたいな人が多かったんですけど、もう今はすごい中国のお金持ちの方たち、はいはいはい、
あとロシアね、
う
ん、
そう、はい、まあ、ただここ数年そのコロナであんまり入れなかったんだけれども、今年から
戻ってきて
急回復のはずじゃないですか、で今あれなんですよ、湯沢、越後湯沢とかでもなんかリフト乗り場の前あたりで、ああいうなんていうのか、ああいう下痢の食堂っていうんですかの前あたりで、え、なんかこの人たち板も履かずに何してんだろうなみたいな、ワイキャイしてる人たちいるんですよ、
ゲレンデ、
そう、ゲレンデでただただ雪を触ってるみたいな、
子供じゃなくて、子供がソリやってるとかそういう話じゃなくて、
大人が、
大人が、ただ雪に
戯れたいみ
たいな、
そうで、体型の方はタイとかの方なんですね、
タイ、東南アジアから、
そう
雪が降らない
そうとか、台湾の方が多いって聞くんですけど、なんかそういう、いや雪ってこういうもんなんだそもそもみたいな、
ははは、
交わり方、
ゲレンデに来なくていいのにね、
ゲレンデに来ないってないじゃん、
どこでも雪山行けばいいじゃんね、
そりゃね、別に雪山行ったついでにゲレンデにも行っとくかみたいな、
ね、
そ
う、うん、これがゲレンデかみたいな、
そう、
うん、普通の格好してんの、
いやでもなんかそれは上は借りられたりとかしてますよ、
あ、上は借りてスキーを借りない、
スキーを着て雪とこう、そう、戯れてるみたいな、
そう、スキーも借りてるのかもしれないけど、でもそんなさ別に慣れてないんだったらそんなに楽しくないじゃんきっと、
うん、なるほどね、
でも雪で遊ぶのは楽しいじゃん、
雪触ったり雪合戦したり、
なるほど、ね、
で映える写真、こう大事ね、映える写真撮ったり、ちょっと林さんその映える写真になんかうんざりっていう顔しない
で、してない、大丈夫、してない、
やっぱ今スポーツって、まあ、映えるって大事なんだ
な、大事ですね、
スポーツでも映えね、
う
ん、
そう、
はいはい、
でというわけでその三本軸、
うん、
で、
はい、
これ今絶対特集やるべきでしょみたいな、
ほう
ほう、こいだけさなんかイケてる系の人たちも投稿してんだからやるべきでしょと思って、ね、いろいろ調べ始めたんです私、ああいうレジャー白書とか読んでね、
ああ統計を読んで、
そう、いや人口増えてるはずだろみたいな、
ああ、うん、市場もね上に上がってじゃないかと、そしたら、
うん、どう思いますか、上がってると思いますか、
あんまりマーケット的には大きくなってるような印象が、リゾートは整備されてるけど、うん、僕ずっと割とこの世界入ってからずっとスポーツ分野やってるんで、
そうです、
大体
そうです、 右肩下がりです、
下がって
そう、すごい訪日の方は
何のデータそれ、人口、スキー人口の話、
そうそう、スキー人口、日本のスキー人口はレジャー白書で、うん、で訪日外国人の消費動向調査、観光庁かなんかの、うん、なんかそれの訪日して何しましたかみたいなパーセントを、うんうんうん、その年の訪日客数に掛け合わせて推計してるんですけど、はいはいはいはい、残念ながらね、その日本の人口がどんどん下がっているのに対して、うんうんうん、その訪日客数を足してみても、うん、下げ止まってるとまでは言い切れないなっていう、はいはい、
下がってんのね、うん、結局、
うんうん、結局下げ止まってはいない、だがしかし、
だがしかし、だがし、だがし、
大体訪日客 このスキーとか スノーボードする率 3% ぐらいなんですけど、どの年も、うんうん、3% 前後なんです、
はいはい、
でもこれがさ、訪日客がさ、うん、ここから増えるじゃん、
はいはい、
母数が
増える、
じゃあ絶対増えるし、はい、あと多分今まで訪日のお客さんってさ、はい、とりあえず心斎橋行くとか、とりあえず東京行くとか、はいは
い、ショッピング、
そうそうそう、うんうん、だったけど、さすがに2回目とか3回目来る人さ、同じ道はたどらないじゃん、
なるほどね、
でなんかこう、日本のなんかローカルな文化を体験したいみたいな、
うん、
っていうことになるとですよ、
うんうん、
四季がある日本に冬行くならば、
うん、
雪ってもんを見てみたいみたいな、
なるほどなるほど、
でついでになんかこう雪遊びもしちゃうみたいな、
うん
う
ん、
スノーボードもしとくみたいな、なんで笑うの、うん、そう
テンション高いなと思って、
うん、やっぱ楽しいこと、好きなことを喋るのはいいよね、
うん、
っていうね、
はい、
まあ、だからそういう大きい人口トレンドとしては、
うん、
まあ私の予定は外れ、
マクロで見るとちょっと違う、
そうそうそう、うん、減っとったなと思ったんですけど、うん、まあ、とはいえ今年あともう一つこのスノー業界的に、
うんうん、
そスノー業界とファッション業界が掛け合わさる、ベンズが掛け合わさったところのニュースとして大きいものは何でしょう、
うんうん、いや、全然検討、
オリンピックじゃないの、
それ2026年だから、
あ、またそう何何
これです、ルイ・ヴィトン、
ルイ・ヴィトン、
ルイ・ヴィトンはどうした、
この12月15日から2月の20何日まで、
うん、
初めてニセコでポップアップみたいな、
へ
え、
ルイ・ヴィトンさんが日本のリゾート地でポップアップをされるのは今回が初めてでございます、
今で何、スイスのリゾートとかよく知らんけれども、
そうそうそう、
そういうところでやってたわけ、
シャーモニーとかさ、カナダウィスラーとかさ、そういうところ、アスペンとかさ、
それが高級リゾートなのかね、ウィンターの、
あ、そうですそうです、うん、なんかそういうところには私も残念ながら行ったことないから知らんけども、
うん、
そういうとこはリフト乗ったらリフトの半旗にプラダみたいな、
あ、
へえ、
まあ、でもヨーロッパのさ、
うん、
あのお金持ちはさ、冬の定番リゾートでしょ、
そうそうそうそう、
のスキーが、
うん、お金持ちの共用の一つじゃん、ま
あ、日本だって
だからこうなんていうの、金持ちはだからこう冬のバケーション行って行く土地がその今言ったようなところで、だいたいそこにはみんなこうラグジュアリーブランドがババってあるわけじゃん、モンクレールも含め、
そうそうそうそう、
っていう流れで今回はニセコにルイ・ヴィトンがと、
そうそう、はい、でつい先週までかな、バレンシアが初めてスキー&スノーボードコレクションを出して、
へえ、
伊勢丹メンズのザステージで、
かわいいスキーウェア
ウェアもあるし、板もありましたよ、
あ、板も出してるんだ、うん、うん、
そうで別にゲレンデできてもいいけどみたいなウェアもあれば、
うん、
まあ、これはなんていうの、まちぎだよねみたいなのももちろんあるし、
へ
っていうのを出したりとかね、まあ、でもとはいえ昔からディオールのスキーコレクションとかアルマニのスキーコレクションとか
プラダもスノーボード出して、
あ、そうそうそう、
オリンピックにね
入った人いますよね、
うん、
そうだから別にラグジュアリーブランドは昔から出してるんだけれども、
うん、
なんか日本としてもそういうニセコっていう土地がそういう中国の富裕層とか
高級リゾートですね、そうそう、グローバルで見てもね、
うん、なるほどなるほど、そういう、ラグジュアリーなスノーリゾートっていうのはあんまり今までなかったけれども、
そうそう
そう、ニセコがこの近年でそういうふうに発展してきたと、
そうそうそうそう、うん、
外国の人も多いし、
そう、
外国のお金持ちも多いし、
そうそう、
じゃあ今度ニセコ行ったの、
ニセコは去年行きましたけど、
うん、
私基本的になんていうんですか、もうニセコってすごい高くなっちゃったよねってみんな言うじゃん、でも あれだから、うん、なんていうの、本当に貧乏宿みたいなところはあるんですよ、
ニセコの貧乏宿、
二段ベッドみたいな、うん、貧乏宿ってちょっとなんか言葉悪いよね、
言葉悪いよね、口悪いよね、
ニセコのホーム
すごいアットホームなね。
アットホームなね。
うん、すごくなんていうの？
エアビーなサーフカウチングなね。カウチサーフィングみたいな。
いやなんかいやでも私はねむしろそんなあれだよ。そわそわしちゃうからさ、そういうアットホームなところの方が好きなわけ。
はいはいは
い、あといっぱい行きたいからさ。
はい、ああなるほどね。
お金のある中でいっぱい行くとなるとそういうところが好きなわけ。
うんうん、それ行ったんだ。ニセコに。
泊まったところはそうだとしても、うん、割とこう。五つ星ホテル、リゾートホテルみたいなバンバン立ってるわけ。
バンバン立ってますよ、
うん、
まあ、ただ多分去年もまだそこまで全回復じゃないから、
う
ん、中国のお客さんは、だから去年はすごいなんかヨーロッパか欧米か分かんないけど、そういう欧米系のファミリーが多いなと思ったけど、
やっぱ多かったんだ。
うん、なんかねあれなんですよ、日本のスノー人口減ってるってさっき言いましたけど、グローバルでは増えてんですね。
あ、スキー人口自体がね。
そうそうそう、そういうタイの人とかが
今までウィンタースポーツを知らなかった、楽しめなかった人たちが海外に出て楽しんでると、
そう、う
ん、
だからグローバルではパイが広がってるから、
うん、
そのニセコに続けると日本の中でも非常にこのリゾートへの投資って目立つんですね。
高級リゾートが増えている。
そうそうそうそう、
うん、
それにあれじゃない、あのウエア強いんですよね、日本企業。
ん
スキーウエアもスノー
ウエアが強いって
言ったらいい、ね、ウエアが強いだから。デサントとかってグローバルブランドでしょ。
ああ、だってディオールとやってるもんね。
そこまでではないかな。
世界シェアがすごい高いわけでもないんだ。
あの、まあ、トップ選手とかにこう北欧の、ナショナルチームにこうやってる提供してるとかそういうのあるけれども、マーケットでシェアがそんなにあるかというと。
あ、そうなん、
うん、
ごめんなさい余計なこと言っちゃ
った。はい、というわけでね、
はい、
いろいろ、
いろいろ取り上げる理由はいっぱいあるみたいですね。
そうです、
うん、
というわけで面白かったんですよ、私はこの取材をしていて、
うん、
何が一番面白かったの？スキーができたの？
スキーしてないでしょ。
してない、
ま、だって これの特集やるために本当は11月に行きたかったのに行けなかった、
うん、11月でも滑れるんだ。もう
滑れるんですよ。
滑りに行ったんじゃない、
立山とかでしょんぼりですよ。
へ
え。
スキーはしなかったけど、
まあ、そういう私の、
はい、はい
は
い、
なんですか、そういう立山へ行きたい気持ちを抑えて作ったこの特集、
うん、
しかしね面白かった、
はい、立山行かなくても面白かった、うん、何が面白かった
。え、例えばさ、うん、なんか今回すごい印象的だった企業もいろいろ取材したんだけど、うん、印象的だった企業の一つがバートンジャパンさん、
スノーボードの、
スノーボードの、
うん、
私まずね感銘を受けたのは、その日感銘を受けたっていうか、偶然打ち合わせで来ていた平野歩夢選手、平野海舟選手と
偶然
です、
はい、
ご挨拶をしました。
は
うん、
なんかこう話が、
いや
名刺交換しただけなのか、
なんか私もさ、なんか来るんだったらなんかいろいろなんなんですか、いろいろあの北京の時のあの本当かっこよかったですとか、なんか いろいろ言いたかったけど、なんか舞い上がっちゃってさ、ああどうも、ああ名刺を交換して、あ
サインとか
ファンですみたいな。ダメだね、ファンになっちゃうね。
写真とか一緒に撮んなかった。
はなんかそう、確かに、そういうことも、あ、新鋭さん、カメラマンの新鋭さんいたから撮ってもらえばよかったけど。
本当だよね、サインでもしてくれたんだよ、言えば。
ちょっとまた今度会えるように頑張ります。
それが一番楽しかった。
いや違いますよ、違います。会えたっていうことも言いたかったんだけども、なんかすごいびっくりして、
びっくり、
いやあのさ、スポーツ界隈ってやっぱりなんていうんですか、その自然に近しいところをフィールドとするから、
うん、
非常にこうサステナビリティへの意識の高さっていうのは、まあ、パタゴニアもしかり、
確かに高いよね、
まあ、非常にノースフェイスもしかりみたいな感じじゃん、はい、でバートンももちろんそうなんですよ。
へー。
B コープも本国取ってるし、
アメリカだっけ。
そうです、
うん、
バーモント州、
うん、
ニューカーちょっと上の方いたあたりですね。で、まあ、だからそういうサステナビリティみたいな取り組みっていうのは、
はい、
もちろんあるけれども、
はいはい、
なんかねそれと同時にダイバーシティ&インクルージョンな会社なんだなっていうのをすごい感じて。
え、どういうところが。
まずなんか会社の雰囲気がなんかこうオープン。
あ
ー、そんな一回言っただけで何が感じないんだよって思うと思うけど、なんかさ、みんななんかさ、なんつうの、いい感じなわけ。わかる、これ
グッドバイブス
が、グッドバイブス、
なん全然何が何だか
グッドバイブスな
感じ。具体的に言えば、もうちょっと
なんかそれを具体的な言葉にしていくと、これは説明で聞いたんだけど、なんか社内の ディレクターさんの半数以上が女性ですとか、あとその同性パートナーとか事実婚であっても、その福利厚生として普通の結婚と同じようにするように改定したんですとか、うん、あ
アメリカがそういうこともすでにやっていてっていう、
ね、そう、うん、なんかもともとなんかそのライダーのためにとか、うん、ライダーってスノーボードする人ね、
うん、
とかそのみんなファミリーだからさみたいなことっていう、うん、まあそのスノーボードする人にとってはバートンってそういう会社なんだなって知ってると思うけど、
うん
うん、あなんかあ本当そうなんだみたいな。でもさなんかさちょっと意地悪なことも思うじゃん、そういうなんか会社をそういうダイバーシティ&インクルージョンにしてますって言われてもさ、それが果たして平野歩夢君がなんかこう技を磨くためにいい製品を作ることに直結するんですかって思いません？
あんまり思わないけど。
思わないんですか？
いやいや、まあ思うよ思うよ。
でしょ、
う
ん、そことそこってなんか
ちょっとなんかね、 CSR とかただなんかちょっとこうイメージアップやってるだけじゃないのってことですよね。
うん、それが2人が
そう、
それがそれが
でさ、社長というか GM に聞いたらさ、いやいやいや、なんかいい製品っていうのは基本イノベーションがあるところからしか生まれなくって、
うんうん、
でイノベーションっていうのは基本多様なカルチャーがこうぶつかり合うところからしか生まれないから、
はいはいはいはい、
だからそういういろんな人がいて、いろんな人が全て 100% 力を発揮できるみたいな、
そういうことが大事なんだ、
そう会社にすることがいい製品を提供するための必要最低条件ですよねみたいなことをおっしゃるわけ、
うん、きちんとこう方法論にまでブレイクダウンさせたマネジメント論っていうのをすぐパッて言えるんだもんね。
そう、
うん、
なんか素敵だなと思って、インクルーシブな感じ、
あ
いいっすねと思って、
しかもグッドバイブスな感じで、
グッドバイブスなわけ
で平野さんにも会えて、
そうでなんかオフィスもさおしゃれなわけ、
うん、
あれなんだよ、なんかソファとかあるスペースあるじゃん、
はいはい、
あそこリフトの半旗みたいになってるわけ、
半
わかる、なんかあのスキー場のリフトのさ、
うん、
あ
2人乗りリフトがガソパイになってるみたいな、
はいはいはい、あ、うん、あいい感じだね、
そう映える、これもまた映えるみたいな
へ
っていう、
うん、
ところが面白かったなっていうこととか、
うん、
そうっていうこととか、あとはやっぱりあれですよね、藤原宏さんに、
おあここで登場するの、藤原宏さん、
インタビュー1ページで、
そうです、
うん、
やっぱりこの業界で
藤原宏さんは何をやってんの、
スノーボーダーであらせられます、
あスノーボーダーなんだ、
知らないの、
あ知らなかった、
えこの業界じゃみんな知ってるよねっていう体で記事、
あそうなんだ、
でも有名なんだやっぱり、
えなんか宏さんあれですよ、30年間
あそんなに
長ずっと滑り続けていらっしゃる、
へえ
そうで、なんで、まあ、でもそんなずっと滑り続けてるから別にうちの媒体以外だったらスノボーのことよく お話になられてるんです、
あそうなんだ、
そうで、でも今回なんで聞いたかっていうと、マムートとフラグメントでコラボして、
うんうん、
このバックカントリー入っていくときって絶対雪崩にあったときに探せるようにそういうトランシーバーみたいな、雪崩用トランシーバーみたいなやつあるんですけど、
うんうん、
それを持って入ることがまあ、別に法律で決まってるわけじゃないけど、
うんうん、
それが最低限のマナーだよねみたいなのあるんですけど、
うんうん、
なんかそれのそういうビーコンっていうんですけど、ビーコンをフラグメントとマムートで一緒に
コラボして
デザインしてて、だからなんでデザインしたんですかっていう話とか、うん、あとさっきのバートンさんとヒロシさんお取り組みも長いから、でずっと作ってたウェアの AK ガイドコレクションっていうのが今シーズンでラストなので、なんかいろいろ苦労ありましたって、
うん
うん
聞いたりとか、
うん、
あとは純粋になんかスノーボードの何がそんなに楽しくて30年間やってんですかとか、
うん、
藤原宏さんのこうなんか真言みたいのはないの、
真言、
誠の言葉
も、これはあれです、
今回の特集にも関係していると思うんですけど、
この何がそんなに引きつけて30年間やってるんですか、
うん、
って言ったら、うん、うん、没入感ですかねみたいなお話をされて、
普通にスノーボード好きの人のコメントじゃんそれ。
そうだよ。何がいい？そうじゃん。私、ね、今回の特集やってて楽しかったのが、あのね、やっぱさ、そういうみんな共通の好きなことなわけじゃん。
うん、
だからさ、 それをネタにして、うん、みんなさんすごくいっぱい ああいう風に なんていうの楽しむのが好きでみたいな話を皆さんすごくいっぱい喋ってくださるの、うん、こういうギアが好きでとか、
う
ん
う
ん、
こういうこのゲレンデがいいとか、
そうそうそうそう、あとひろしさんは例えばその山、僕はその山小屋山荘とかに泊まって、うん、なんかそこだともう肩書きなんか関係なくて、うん、ちっちゃい子供もあと地元の酔っ払ったおじさんも、うん、あとはなんかこう大会社の社長さんとかも、うん、そこに入ったらもうみんな一緒で、で今日の斜面を思い出してあの斜面良かったですよねとか自然とそういう会話ができて、うん、でそういう例えばその前ルイ・ヴィトンジャパンの社長だったフレデリックさん、今シャネルの本国のウォッチ&ジュエリーかなのプレジデントかなんかなんですけども、フレデリックさんすごいお好きお好きらしくって、うん、でそういう方も山荘に行ったら普通にその私がさっき言ったようなドミトリーのベッドみたいな、
みんなで一緒になってね、
そうそうそうそう、
一等室とかないんだこう、
まあ、山荘だからないよねみたいなところではあるけども、なんかそういう、うん、
みんな平等なんだ、
そうそういうのっていいよね、
うん
うん、
っていう話をしてた、
ひろしさんもしたし、うん、私自身も今回そう、うん、みんななんだかんだ言って取材相手みんな滑る人だからさ、
うん、
そういうあどこのゲレンデ好きなんですかみたいな話をするとさ、
あ確かにね、うん、
その普段の売り上げ何パー増ですかみたいな話とは違い、
うん、
なんかこう純粋に好きなことを話し合うのって、
うん、
いいよなと思って、
うん
うん、だからねこれ取材しててすごい
楽しかった、
うん、で楽しかったんですよ、やっぱそういう特集いいよね、
反響あるといいね、
うん、そうなんです、うん、反響があるといいなと思って、
うん、
これねスナップも載せてて、
スナップっていうのはあの何のスナップですか、そのスキーウェアを着て、
そうです、あ
スキーヤーのね、
スキーヤースノーボーダーのファッション業界の人なんですけど、ね、やっぱね皆さんこだわりがお強いわけ、
なんかでもパッと見なんかちょっと違いが分かん、違いが
それはそれは君の感性の問題なんだよ、こう非常にさ、伊勢丹のバイヤーさんとか、
伊勢丹のバイヤーどこにいるの、
そこにいます、その林さんの持ってるページに、
どれどれ
名前は、
あ何ページ、こっちのページに
太田さんか、
あそうです、はい、太田さんです、
太田屋さん、
現代アートとか扱ってらっしゃいますね、
うん、
のバイヤーさんとか、あとヒップホップユニットクリーピーナッツなどの専属スタイリストでいらっしゃる加納さんっていう方とか、
うん、
加納さんこっちね、そう、あとは超売れっ子 PR のもう今いろんなイベントで引っ張りだこの上村さんと森本さんっていう方たちとか、う
ん、この人たちはあれだもんね、わざわざ別に スキーウェアを持ってきてくれて着てもらって、
そうですよ、
この東京で撮ってるんだもんね、
そう、うん、これさまだ雪も降ってないしさ、そもそも雪降ってたとしても予算ないからさ、うん、そんなには、
うんうん、スキー場まで行けない、
スキー場まで行けない、うん、だからもうめっちゃもう今年秋暑かったじゃん、
うん、
そのクソ暑い中でさ
暑い中で
皆さん来ていただいてさ、
うん、終わったらすぐ脱いでこう、
そうもう本当ありがとうございますみたいな感じなんだけど、でもそんなんだけど皆さんすごくね楽しんでくださったと私は感じていて、そこもまたグッドバイブスなわけ、いやもう早く行きたいよねみたいな、そわそわしちゃうよね雪降るかなみたいな、
まあ、割と上やってこうシンプルなんだね
確かに
上下同じ色だったり、
そこ、これ見てください、この森本さん、
森本さんっていうのは何の人だっけ、ど
この PR さんです、
うん、
このノースフェイスシュプリームの嵐ですよ、
あ この辺、
そうですそうです、
これディオール、ディオールじゃん、
それはねディオールスキ ー、
あーこれ総額いくらなのこれ、
値段は怖くて聞いてないけど多分トップスだけで50万とかそういう風だと思う、
たけーすげーさすが、
うん、そうです、あとこのさ上村さん着てるやつ、アークテリクス×ジ、あ反対か、ジルサンダー×アークテリクスだから、シャレてる、
すげ
ーシャレてるとかね、
うん、
とかそれとはまた別の軸でこの元ビームスのアウトドアバイヤーの広沢さんっていらっしゃるんだけども、
うん、
もうねアークテリクスをバイヤー時代からもう 買い集めまくって、
ビームスといえばアークテリクス、
そうそうそうそう、
はいはい、
うん、あそのビームスといえばアークテリクスのイメージを作った人なんだと思うんだけど、
なるほど、
うん、だから今その独立されて、
うん、
まあ、コンサルみたいなお仕事されてて、
うん、
でアークテリクスの本国からもうむしろ俺たちよりも詳しいから コンサルしてくれみたいな感じで入って、ああ、そうなんだ。そのディベロップメントのコンサルに入ってらっしゃるんだと思うんですけど、だからその方の語る、だってさ、アークのウェアだけで200着あって、あ
すごいね、
スキー板だけで10組あるとかさ、やばくない？
200着をどういう風に着るんだ
すごいっすねって言ったら、
レンタル、レンタルできるんだよ、レンタル、確かにレンタルショップできるんだよ、うん、
あれなの、広沢さん11月の頭に、それはアークテリクス主催で渋谷でアーカイブ展やったんですよ。広沢さんの私物によるアークテリクスのアーカイブ展。
なるほどね、
それに確かに、あ、こんなのあるんだみたいな、いろいろ
アークテリクスの本社が持ってないようなもの持ってるという、
あ、もう全然持ってないんだって。そう、だから広沢さんが一番持ってんだと思うよ、
日本にそんなコレクターが。
この広沢さんのインタビューどっかに出てくるの？
いや、広沢さんのインタビュー載ってんじゃん。
ええ、この200文字ぐらいしかないけど。
うるさいな
ここにしか出てこないの。
アークティクス の, そのあれだから、アーカイブ展の時とかも載せてるから、ちょっと
読んで、ね、載せてるの。
そうだよ、そう、
あ、もう出てるってことね。
そうそうそうそう、
じゃあ検索すれば出てくる。
そうです。なんかさ、面白、みんなね、なんか面白いよね、その楽しみ方にもスタイルがあって、
スタイルがあって、
うん、そう、例えばこのニセコのコンドミニアムに行きますとか、ラグジュアリーな、うん、こうレンタ、レンタ、キャンピングカーのレンタルで、道北から道央までこうツアーをしてますとかさ、そういう、いいな、そういう楽しみ方もいいなと思うと同時に、この朝行って昼には上がって帰ってきて東京で飲む、それがいいみたいな、確かにみたいな、
そのゴルフみたいなことを楽しみ方もあるんだ、
サク
ッと、
そういうページどっかにある
の？それはスナップのページだってば。
ああ、ごめんごめん。
そう、マイスタイルを読んでほしい。そう。
そのマイスタイルね、うん、面白そうだね。
マイスタイル面白いよ。うん、もうあと年間マックスで70何日滑ってますとか。
誰、そんな人いた？
そんな人いるんですよ。
70何日ってもう職業の人じゃん、それも。
すごいよね。
どれどれ？
この方です。
ん？
この方。
スタイリストの人。
スタイリスト加納さんは50日、年間、年間日数50から70。
うん。週末はほぼずっと行ってるみたいな感じ。
週末ほぼ行ってて45ぐらいだから、
うん、
うん、どうやって50から70って無理じゃね、そんな雪ないじゃん、海外行ってるってこと。
それはもうだから週末じゃないってことですよ。
あ、週末じゃないんだ。
そうです、やりくりをして、もちろんコロナ禍中の話ですけどね、
うん、
そういいなと思って。
へ
え、そうで、あ、みんなこういう楽しみ方があるんだ、じゃあ私もこれやってみようって思ったりしたんですね。
なんか共通することってあるの？そのこういうウィンタースポーツを楽しんでる人たちのなんか気風というか。
気風？なんか私はそのさっきのひろしさんとか言ったみたいな、うん、そのいや山荘入ればみんな金持ちも酔っ払いのじいちゃんも一緒だからさみたいな話はすごいそうだなと、うん、私とかは今回の取材ではそのバートンの感じとかもその、
うん、
思ったんだけども、でもなんかさ、多分世間一般だとなんか今年もツイッターとか見てるとなんかこうスキーヤーとスノーボーダーが小競り合いとかしてたりとか。
スキーとスノーボーダーってまだそのカルチャー違うの？
うん、
昔はなんかこうバーサス関係みたいなことを言ってたけど、
ね、今回は特に分けてないもんね、スキーとスノーボーでね、
うんうん、山入る人はバックカントリーする人って、
うん、
別に一緒に行ってたりするとさ、お互いがお互いを補完できたりとかするんですけど。
あ、スキーヤーとスノーボーダーが。
そう、
補完って何？
どうやって補完するの？
なんていうの、こうやっぱスキーヤーの方が機動力が高いんですよ。
ほんほんほんほん。
だから なんていうの、そういう時になんかこう平らになってきちゃった道を漕いであげたりとか。
引っ張ってくれるってこと？
あ、違う、なんていうの、そのもう全然ただの新設って進んでいくのも大変じゃん。
ああ、はいはい。
そういうところを、まあ、スノーボードでもなんかその2つに分かれる板とかでスキーっぽく歩ける人だとまた別なんですけど、うん、のあのちょっと感じきの大きいやつみたいなので歩いてる人とかだと大変じゃん、埋もっちゃって、
うん、
その分スキーって面積長いからあんま埋もらないじゃん、
うんうんう
ん、だからなんかそういう時になんていうの、あ、スキーヤーがいると便利だねみたいなところ
ってあるんですよ。スキーヤーはこう先に滑ってくれて、
滑るっていうかの登るとかね、
登ってくれて
平らなところとかで、ま、全くの親切でズバズバズバズバって沈んでいくところとか、
はい、
ラッセルしていくときに、
はい、
まあ、スキーやっていると
便利、整えてくれるみたいな。
そうそうそうそう、
整えるとズボズボってならなくてスノボの人が進めたり、
そうそうそうそう、うん、
へ、
なんかそういう楽しみ方してる人はなんか女別に何履いてたって山を楽しむって一緒だなみたいな気持ちになるんですけど、
格好もそんなに変わって同じような
スノーボーダーとスキーやウェアっていうのは、まあ、でも若干も変わらないのかね、うん、まあ、やっぱスノーボードの方がちょっと太い横乗りっていう
か、昔はスキーウェアスノーボードウェアって完全にこうパキッとブランドがまず違うみたいな感じだったと思うんだけれども、
確かになんかゴールドウィンを取材したんだけど、うん、なんかゴールドウィンってもともと本当にザ・スキーブームの頃の、
そうですね、私をスキーに連れてって時代、
うん、そうそうそうそう、
スキーでビル渋谷にビルを建てたみたいな、
なるほど、あの小塔のビルはな、そうですね、うんうんうん、そうでザ・スキーブランドゴールドウィンだったんですけど、だいぶここ数年ライフスタイルに振ってらっしゃるじゃないですか、
ゴールドウィンブランドって、
あ、そう、ゴールドウィンブランド、
はい、
うん、
ええ、
で なんて言ったらいいのかな、あのもともとその林さんが言うスキーヤーの服装みたいなのってなんかあのモコモコの中綿が入ったウエア着てみたいな、
うんうん、
そういうイメージってあると思うんだけど、なんかねあんまりその中綿入りのスキーウエアっていうものをゲレンデを滑るスキーヤーとかも あんまり最近ちょっとずつ着なくなってて、
うん、
そうなるとああいう普通に3レイヤーのシェル、
うん、
をみんななんかそっちの方がおしゃれに見えるんですよね、
うん、
やっぱおしゃれに見えるって大事じゃないですか、
うん、
この仕事してるから言うわけじゃないけど、そうでなんかそうなってくるとウェアでなんかそのスキーヤーとスノーボーダーがどうだみたいなのあんまりなくなってくるし、
境目なくなってきてんだね。
でさらに言えばスキーヤーないしはスノーボーダーとマチギみたいなところも、
ああもうボーダーレスにな
ってきた、そうそうそう、
うん、
でなんかゴールドウィンって普通に EC のサイト見ても、
うん、
スキーウェアっていうカテゴリーないんですよね。
ない、
うん、私が
昨日
確認したのに、
なんて言ってるのスノー、
あ、うん、普通にジャケットっていう中で、
分けてない
ジャケットだけ、
そうそう、ジャケットないしアウターのカテゴリーの中で どれ
かスキーでも大丈夫ですよみたいな、
そうそうそうそう、分かんない、私が見つけられてないだけで、
うん、
もしかしてちゃんとそういうカテゴライズになってたら申し訳ないんだけど、
うん、へえ
っていうね、
あれなのかな、この特集を見てこの冬スキーとかスノボ始めようっていう人が何人かいるかもしれないですよね。
まあ始めようって思っていただくのもあれだし、まあ、私たち業界誌なので、
はい、
なんかこう
正気あり、
正気あ、なんか、うん、まあ、星野リゾートさんにも取材したんだけど、いろいろこうリピーターの訪日のお客さん掴んでいくために、
うん、
いろんなこの事業者さんと組んでいきたいんですみたいな話されてて、
そういう、じゃあ星野リゾートくんくん星野リゾートにね連絡したらなんか新しいビジネスが生まれるかもしれないですよね。
そうそうそう、
読んでね、
そうとかね、
うんうん、
っていうことを、
そうですね、
なんかさ、この本当に昔って雪山行ったら本当に滑るみたいな、スノーボードないじゃスキーで滑るみたいな感じだったと思うんですけど、
うん、
なんか今って別にスノーシューで軽くハイクするとか、
はい、うん、ああなるほどね、
そう、うん、で本当にあのスノーシューハイクの子たちすごい SNS に映える写真、すいませんね、映える写真を上げてるから、そういうのもすごい人気なんだなと思うし、
うん、
なんかそういうのでもいいし、まあ、星野リゾートが行ったのはそのワカサギ釣りに、
へー、
それ会津若松だからちょうどいい
湖が、猪苗代
湖、うん、なん、それなんか日のなんとか湖だったんですけど、
うん、
でなんかワカサギ釣りに行ってもいいし、うん、なんかそういうコンテンツをいろいろ、
雪の上でいろいろ遊ぼうと、
そうそうそう、うん、でまあ雪の上だけじゃなくてこの日本の居酒屋文化を、
うん、
そのなんていうの、訪日の方には会津若松の市内で味わっていただいてもいいしみたいな、
ああなんか美味しいお酒もありそうだね、
そう、
うん、
だから別にその滑んない人でも、
うん、
雪山来たら楽しめるよみたいな見せ方に変わってるんですよね、
うん、なるほどね、
でそうなるとすごいライフスタイル提案みたいなことになってくるじゃないですか、
うん、
でそうなっていくとファッションとかビューティーの企業ってなんかこういろいろなんですか、いろいろやる余地があるっていうか、
うん、
と私は激しく思い、
うん、
注目ですよというこの企画、
来年再来年になったらさらにこう、あ、わ、磯君さんが言った通りだった
な、そう言った通りだってなるはずな
んて、 WW やっぱ早かったよねみたいな、
そう、でもなんかね今までこう数々の媒体が爆死してるから、スキー特集、スノースキー特集やって、
爆死って何、
もうね2000何年の2013年ぐらいに、
うん、
13年だったかな、 ポパイがスキーボーイ復活ってスキー特集やったんですよ。でポパイの80年代90年代の私この特集作るにあたり読み行ったんだけど、
うん、
国立と国会図書館に、
うん、
あの頃のポパイって
何年ぐらいって言ったっけ。
80年代から90年代初頭、
はい、
マジでな8月でもスキー特集みたいな、
へ
今季のギアみたいな、
うん、
とかもう本当にしょっちゅうスキー特集みたいな、うん、本当にそんなブームだったんだみたいな。
すごかったよ。俺その時まあ学生だったけども、
スキーボーイだったんですか。
スキーボーイっていうか、うん、関心がなくてもみんな行くよね。なんか誘われてなんか付き合いで、うん、俺そんなに得意でもないし、
うんうん、
まあ、でも誘われたら行こうかぐらいの感じだけれども、それでも年シーズンに 3,4 回どっか行ってたような、う
ん
う
ん、
あの今ほとんどそういう風景見られなくなったけど、東京ドームだと水道橋の東京ドームのところだとか、
うんうん、
西新宿からなんかバスが、
はいはいはいはい、
スキーバスがやたらこう、
スキーバス西新宿のやつまあ全然出てますよ。
あ出てる、
うん、
出てるって言っても本数が違うと思う。
あまあそうでしょうね。
だって普通に駅にあスキーがいいっていう人がたくさんいたからね。今あんまり見ない。
確かにね、
うん
うん、
車じゃなくてあの車持ってない学生がバスに乗ってなんかこう夜中行くみたいな、
うん、
もういかにもナンパ目当てみたいな、こう
なるほどね。
そんな若い人増えてるね。ゲレンデは
アルファ世代が増えてるって言ってますよ。
アルファ世代っていうのは
14、15歳ぐらいまでかな。
それは誰と来んの。
親
が連れてくる、うん、
あれなんですよ。それこそそのなんていうの、スノーボードと共に育った世代。
あ、もうスノーボード、親がスノーボード世代か
の、
うん、
子供を親が連れてくるんですよね、
うん、
そうなるとゲレンデ増えるじゃないですか、
うん、
若い子が、
うん、
で、まあ、そうなるときっと自分たちでもそういうバスツアーとかで行くようになるんじゃないですか。
ああ、もうバスツアー自体はちょっと今どうなってるのこれ知らないけれども、
私はたまに行ってますよ今も。
あるんだ、
うん、そう、横山さん参加して、
うん、
あんまり興味なさ
い。いやいや去年行ったんです。
え、どこ。
あ、そうじゃん、
家族で。
家族で。
そうじゃん、そうじゃん、
白樺湖、なんか長野の諏訪の方ですかね、
う
ん、友達が住んでるんで、
うん、
やろうっつって、
あそこに
泊まってやったんですけど、
うん、スキー、
スキー、
うん、
うん、全然す危ないよね。
普通のゲレンデ行ったんじゃないの。
普通のゲレンデ行った、
うん、
子供はさ、
うん、
もうすぐに上手くなるから、
うん、子供スキー入ったの。
スキー入って、もうあっという間に向こうの方に行くんだけど、
うん、
親がさ全然先進まないから、
うん、親は久しぶりだったの。
僕初めてだ。
初めてなんだ、
はい、
うん、
そうだ、もう全然なんていうの、もう転んだらおしまいじゃんスキーって、
うん、
まあ中年で、中年がスキーで転んだらちょっとかなり危険な感じがするよね、
うん、
立てないじゃん転ぶと。
それ運動神経悪い。
いや多分ね、
危ないあれ、
うん、
中年からやるとちょっと
そう
かなり危険な。
しかもすげえさ雪もさいっぱい入ってきて、ね、もう凍えちゃって、
うん、
早く
二度とやる
もん。
休憩でもそんなもったい。ちょっと今度機会があったりしに行こうよ。ちゃんとあれだよ、楽しく演出するよ
本当に、
うん、
もう2メートル滑っては転び、
うん、
立つのに20分かかって
もう誰でも最初はそうだけど、ちょっと分かんない、40代になって、
うん、
おっさんになってからやったことがないんで分かんないけど。
でもさ、そんな本当にそういう感じの人が山登山の延長で行きたいからって言ってやり始めるのすごくない？
だから俺も、うん、あの八甲田山のリフト乗って、
うん、
こう下がっていくっていうのに憧れてるんだけど、
うん、
もうあれでもう二度とやるもんか。
子供でも好きになったの？
子供はね、
楽
しがって
たけど、
うん、まあ、でも親がもうダウンしてるんで、
また行こうよみたいな、
うん、
そうね、なんかね、
ああ
、うん、子供はいいよね。なんか、うん、親がちょっと、まあ、だからあとさ、
親がもう少し頑張れば、
あとほらこう、うん、もう待ってるのもさ、
うん、
寒くて、
は
あ
はあ、
もうここへも、
は
あ、早く帰ろうみたいな。
上は何着てたの？
上
は
そこにレンタルして、結構高いよね。
高いし、じゃあ昔のレンタルをご存知ない中で最近のレンタルされたんだと思うんですけど、
はい、
昔のレンタルって本当にクソボロかったじゃないですか。
昔っていつの話？
レンタルウェアの話？
うん、ギアとかもさ、
うん、
私の中学時代とか。
あなたの中学時代がいつなのか分かんないけど。
まあ、それで
1990
年。今のはそんなことないと。
なんかね、今それだとやっぱ悪い印象になっちゃうじゃん。
上はね全然悪くなかったよ。 もう上はもう別に別に板も、
うん、新しい
靴も全然、うん、ボロいとは思って、ただ別にもう、うん、そもそも、
うん、
あもう歩きづらい転んだら起き上がれ
ない。まずブーツがなんかこうカクカクこう
カクカクして
階段降りれないよね。
ガンガンダムみたいな足になっちゃって、
うん、もうカクカクしてさ、うん、でなんかこうカチッとかやって外すじゃん、
うんうん、
あれも
こう板からね、
板ね、う
ん、あなんか新鮮な意見だよ、
うん、
すご
い機会があったら今度一緒に行きましょう。
いや一緒に行けよ、教えて
もらえ、行ったらどうしてくれるの。
スパルタで、
スパルタだよ
一日でもう
滑るようになるよ。
なるよ。え、そんなあれだよ、2時間のスキースクール入れば一発だよ。
スクール入ったよ。
入ったの。
入った入った、
うん、
ちょっとそれは、
まあ、入ったし、でも子供がね、うん、なんかこう途中で邪魔とかしてきて、
そう、え、私みーくん見てるからさ、スキースクール入んだよ。
うん、まあじゃあちょっと検討します。
検討してください。
絶対検討しないなっていう。
楽しいからみんなもやった方がいいよ。そういうこの
押し付けがまさ、うん、スキー部を作ろうよ、う
ん、は
あ、あの呼びかけて、うん、このポッドキャスト、
あ、ポッドキャスト、
あ、なるほどね、
はい、集まれって
集まれ、
ツアーでもしたらいいじゃん。
確かに確かに、
うん、
あれですよ、私衝撃受けたんだけどさ、この会社さ、スノーボード、スキー、私以外誰もやんないんだよ。マジ衝撃を受けて。あ、でも林さん、林さんやられるんだったら、林さん
が、いや、やってない、俺もう20年近くやってる
ん
です
か。え、あのさ、
なんで特集
やったの？小池くんしかいないわけ
だ。そんなことない、全員に声かけたわけじゃない。
全員聞いたよ、だって。え、長野県出身の人も何人かいるじゃん。
あ、いるいる、
うん、小樽出身の人もいるじゃん、
うん、
全員に聞きました。あ、
ちょ
っとやんないっすねみたいな。みたいな、この会社マジインドアだ、なんつうの、こう、もうどうみたいな感じなのかなみたいな。
いや、どうなんだ、本当にそうなのかな。
陰キャが多いんだね。
そうそうそう、うん、でも意外とさ、登山やる人いるじゃん。
あ、そうだっけ。
いるいる、
うん、遠藤ちゃんとか、うん、誰でもできるからね、登るだけだから。
下らないといけないじゃん。
下るだけだ。
スキーのが楽だよ、なんか滑って帰れるもん、
うん。ウェアね、準備したりとかするのが大変、うん、持ってかなきゃいけない、荷物重いしさ。
っていう方に、それガーラ湯沢ってまず新幹線でハイヒールとスカート履いて行って、手ぶらで財布だけ持っていけば、そこで最新のウェアと最新のギアを借りてね、サロモンステーションです
ぐって、もう降りてすぐスキー場で、
そうそうそうそう、
手ぶらで行って最新のウェアもすぐ借りれて、
そうそうそうそう、
滑ってまたすぐ新幹線乗って帰れるっていう。そう、
温泉も入れて、
温泉も入
れ、だ新幹線だからベロベロに帰り飲んでいいから。
あ、いいね。
だから最近のさ、あれだよ、皆さんすごいスノーリゾートも努力されてるから、そういう、
うん
う
ん
う
ん、
でそのレンタルとかも綺麗にしようって努力されてるから、う
ん
う
ん、すごいやりやすくなってんだ
と私は思う。
よし、
うん、
じゃあ来年その報告を、
うん、
来年
してください。来年っていうか、まあ、1月でも2月でもいいけど、
あ、そう、うん、
ええ、
じゃあ行きますか。
行きましょう、
うん、多分俺行かない。
お前行かないで誰が行くんだ。
だからうちと妻と 子が行くと思うので。
お前行かない、
そこない
の。お前なんか旅館にいるとかこう。
いや、家でゴロゴロ。
だからこそなんだって、
はい、あ、俺みたいな人、
そういう人も、うん、今だとそのスノーシューハイクとかさ、
いいよ、じゃあ
ワカサギ釣りとかすりゃいいわけ。
もう俺を、
うん、
この最悪の客である俺を、
うん、
そのスノーもう帰ってきたら、いや、磯君さん、うん、楽しかったね、また行こうよって、
うん、
それともなんかもう喧嘩。
もう二度と行かねえみたいな。
あいつとは口利かねえみたいな。
ポッドキャストもなんかさ、二人になっちゃう。
だからいなくなっちゃったって。
骨折入院。
喧嘩しても
鎖骨折りました。
一緒にやりたくないみたいになるか、どっちか
だね。怪我だけはちょっと注意した方がいいな。
うん、
体が硬くなってるからね、もうね。
確かにね、その40歳から暴言始めてる人たち、何人か鎖骨折りましたとかはありますよね。
どうやったら鎖骨折るの？どういう転び方したら鎖骨折るの？
怖い怖い。ガシって。
でもなんか、そうそう、足ひねりそうだよね。
まあそうね。
まあ一番足は折りやすいよね。
うん。
うんう
ん、あと、はい、みんなね、そういう怪我の話を聞いたけど、うん、みんなね、結構、あれだったよ。鎖骨折っても、なんかそんな遊びに行って折って仕事ができないとか言えないから。誰にも言わずに、
あ、そういうみんな感じなんだ。
なんかそういう話
もっと
共感できる
わけ。こういう人たちのそういう折るっていうのはもっと激しいこう攻めたことやって折るだから、普通のなんかこうなだらかなこう子供がそれで遊んでるようなところで なんであそこで俺こんな骨折するんだみたいな。
剣が伸びちゃったみたいなね。
ありえるね。
ありえる。
ありえるよね。
まあでもだからそういう方にも楽しめるように今。
はい。わかりました。
努力されてますよ。はい。
もう電話かかってきちゃったんで。
はい。はい。というわけで、はい、これあれなんです。皆さん12月4日に発行してます WWD ジャパンスノーマウンテンフリークス号になりまして、うん、しかもねこれ読者アンケートでバートンの創業者ジェイク・バートンさんの本も、
あ、そうだ、本プレゼント、
そう、
うん、
これね面白いの、やっぱバートンってさカルチャーだったなんだなっていうのすごい思うのは、なぜかというと、うん、ビズビムの中村さんが元バートンの話って結構有名じゃん、
そ
うです
ね、
有名、うん、でその中村さんとその創業者のジェイク・バートンさんのその交流とかこういうやり取りがあってみたいな話とかもすごいいっぱい入ってて、
出てくんだ、
すごいいっぱい入ってくる、で中村さんが初期の頃どういう働き方バートンでしたかとか、
その出てくんだ、
あら、だからね
日本の話も出てくる、
やっぱねこの日本っていう市場はすごく 大事だ、
小倉さんとか出てくる、
出てくる、出てくる、
あ、出てくる、
そう、うん、面白いよ、だからこれ全然スノーボード興味ないみたいな、俺はファッションがストリートファッションが好きみたいな人も、
うん、
これ読むとあの頃の時代感が分かる、
うん、
ぜひお読みいただき、読みたいがために12月4日号を買い、読者アンケートに答え、
プレゼントでついてくる
んですね、そうですね、3人にしかついてきませんけどね、うん、はい、という感じです、
はい、
はい
はい、
57分間、
私のパッションが伝わったと、
多分一番長い、
すいません、
回じゃないかな、
はい、
12月18日に DX セミナーあるんで
この宣伝ばっかしちゃってる放送どうなんです
か、はい、ということで、喋りたいことが喋れて満足しました、
はい、はい、お疲れ様でした、はい、ぜひ読んでください、
読んでください、
読み応えあります。